お話の内容は、生きる意欲、苦悩する力というテーマを思いながらお話をしてまいります。前回は、ある女性が病に出会うことにより、失望感に飲み込まれ、役に立たない迷惑をかける、生きる意味、張り合いがないと苦悩しておられるというお話と、子供たちも大人と同じように生きる意味を、生きる実感を持てないで、自己肯定感が低くなっているという新聞の記事も合わせてご紹介させていただきました。さて、意欲の喪失、失望感に苛まれ、生きる意味を見出せない時の形、パターンを前回、私の思い描く自画像と現実の自分とのギャップ、分裂によって起こると申しました。自分はこうあるはずだ、こうあるべきという自画像に対して、現実の自分が食い違うわけです。その時、私の考えは、自画像こそが私であって、現実の自分の方がありえないこととして、できれば亡き者にして、思いを通そうとします。先にご紹介した女性も、また我々も、病という現実を抱えるとき、落ち込んでいきます。そのとき、健康で変わらない自分が当たり前、それが自画像になっているのです。それに反して、現実は、病という身を生きることになったのです。我々は、病によって苦しむということでありますが、よくよく考えますと、実は、病そのものを受け止められないで苦しんでいるということもあるのです。病気になったことが苦しいというよりも、病気を受け止められないで苦しんでいるということです。事実を事実として受け止められないというところに、意欲喪失の問題があるのだと思います。念仏の教えから言えば、命の道理に暗いということが、意欲喪失の根っこにあるということです。命の道理とは、生、老、病、死、全体が命の全部であるということです。大谷大学の初代学長、清沢満志先生の絶対他力の大道という著書の中に、生のみが我らにあらず、死もまた我らなりという言葉がありますが、まさに生という内容が必然として老い、病、そして死をもともとはらんでいるということです。それが道理なのです。命は生まれるという姿をとり、老いるという姿、病という姿、そして死という姿を持っているのです。これが命の全体の姿です。しかし私は生のみに固執して、その生をいかに思惑通りに生きるかにかかり果てているのです。命の全部、命の道理を見る目がないというところに、意欲喪失、苦しみの根っこがあると教えられています。実際、病を抱え、老いと向き合いながら生きている方はたくさんおられます。お寺の役員をかつてされた方が入院をされました。癌が転移してほとんど動けなくなっていきます。お見舞いに行ったとき、まずお叱りを受けました。寺での勉強会の回数を減らしたそうだな。何をしているのか、と。今こそ仏法を学ぶときだ。しっかり寺を頼むぞ。仏法を聞かなあかんぞ、と言われました。それを横で聞いていたお連れ合いが、父ちゃん、何を偉そうに、毎日愚痴ばっかり言って、情けない、情けないと言っているくせに、何が仏法よ。仏法なんて聞いても意味ないね、と 突っ込みを入れました。それを聞いてご主人、そうやな、歩けないというのは張り合いないな、と、だけど順調やぞ、と言われました。順調とは、今病を受け、ベッドに横たわり、治療を受けているこの現実のことを言われています。気持ち、感情はやはり切なく苦しむというのです。しかし、この命の事実、刻々に老い、病を受け、死んでいくことは法則通りに進んでいるというのです。驚くことではないのだ。順調に起こるべくして起こっているということでした。念仏の教え、命の道理を深く学ばれた方は、私の心、気分から解放されながら、現実と向き合う生き方が与えられるということです。私の自己中心的な心は変わりませんが、その心に従わないという生き方を開くのです。念仏の教えは、どんな問題でも、今、ここ、事実に帰れということを呼びかけています。